If you have a heart to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜は日本を代表するヒットメーカーのこの方に来ていただきました。イエモンやプレイステーションなど数々の商品を大ヒットに導いたことでも知られるコピーライターでクリエイティブディレクターの小西俊之さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。
師匠。
いや小西俊之です。皆さんよろしくお願いします。
コニタンって呼ばれてるんですよね。
そうですね、コニタンって結構呼ばれてますけどさっき茂木さんにコニタンって言われた時はドキッとしました。
いやすいません、本当
にいやありがとうございます。
小西さん、イエモンプレイステーション、これはねもう金字塔ですけど、それだけじゃなくて本当にたくさんのことされてますよね。
いやありがとうございます、まあ、そう言っていただけますすごい嬉しいんですけど、もう33年ぐらい仕事してるんで、クリエイティブの、まあ、いろんな広告には携わらせていただきました、はい、
ね、直近だとひき肉と米すごいことになってますよね。
いやすごいありがたいことに、すごい、そうですね、日本でまだ4店舗ぐらいしか展開してないんですけど、海外がもうすでに4店舗以上。
海外の方がひょっとして予約取りやすいかな。
そうですね、海外の方が予約取りやすいかもしれません。
ね、あと僕実は個人的には立川のグリーンスプリングス、はい、素晴らしいですね。
あ、いやそれもありがとうございます。え、行かれたこと
は。僕ね偶然ちょっと番組があって、はい、行ったら、え、この空間は何なんだと思って
ありがたい、
びっくりしました。
そうですね、あそこは本当だったらビルバンバン建てられるような区域なんですけど、うん、全然建てずに、なんか本当に公園みたいなのと水が流れてるカスケードって呼んでる階段みたいなのがあったりして、すごい気持ちのいい場所になりました。
あれで周りの土地の価値が上がったという噂も聞いたんですが、
なんかそういう噂は僕もちょっと耳にはしていて、周りにまあいらっしゃる方々はとにかくなんかこんなのできるんだって、住んでてよかったわっておっしゃっていただけるんですごいありがたいなと思って、
ね、
は
い、人を幸せにする
それだといいんですけど、
そういうクリエイティブされてるってこと、
はい、ありがとうございます。
皆さん、その小西さんがですね、本当にもう日本の天才クリエイティブディレクターが、なんと今回いいんですか、このすごい思考ツール、壁を突破するための100の方程式、教えもなく、はい、ノウハウを、
はい、もう一応100個書いてるんで、ええ、本当は300個ぐらいあったんですけど、それからすごい縮めて選んで、うん、本当に自分が使っているものだけ100個ぐらい集めてやったんですけど、ちょっと人気になっていただいているので、というかよく評価いただいているのでありがたいです。
これね、文藝春秋から出ていまして、はい、いろいろなその発想法っていうか考え方が出てるんですけど、うん、これネットの評判はとにかく分厚いと、ボリューム感があるとこれ実はですね、小西さんの、まあ、秘密をちょっといろいろ知れるすごい本になっておるんですが、
茂木さんに言われるとドキドキするな。
いやいや、この名著ですね、今日はたっぷりご紹介したいと思います、はい、ということで今夜はですね、クリエイティブディレクター小西俊之さんをお迎えしてお話を伺っていきます。小西さん、この後どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
小西さん、本当にすごいご活躍なんですが、改めてね、小西さんってどういう経歴なのかなっていうのを振り返るために、はい、ちょっとプロフィールをご紹介させてください、はい、小西俊之さんは博報堂を経て2006年プールインクを設立されました。言葉とデザインでビジョンを生み、斬新なストーリーで世の中にムーブメントを作り出していらっしゃいます。主なお仕事にイエモンやザ・プレミアムモルツ、プレイステーションや車のコピーで話題となったものより思い出など1000を超える CM や広告作品、またイエモンやコクマロカレーなどの商品開発、ハウス母の日にカレーを作ろう、スターバックス47地元フラペチーノなど多数のプロモーション企画も担当されました。そして2017年に施行されたプレミアムフライデーの発案企画運営にも参画、都市やホテル開発では越谷イオンレイクタウン、京都グッドネイチャーホテル、立川グリーンスプリングスなどをトータルプロデュースされました。また 話題のハンバーグ店ひき肉と米のオーナー兼クリエイティブディレクターでもいらっしゃいます。ということでまずこれお聞きしたいのは、はい、小西さんって何人いるんでしたっけあれ10人くらいのユニット。
そうですね、株式会社小西で行きたいんですけどまあ一応今のところ1人ってことになってます。
すごい量の仕事されてらっしゃいますよね。
でもまあ本当に30数年間やってるんで、あの昔本当にプレイステーションとかものすごく最初の、はい、CM でボンって言ってプレイステーション
っていう、はいはい、もう懐かしいですよね、はい、
あれの頃からずっとやってましたし、
今回のご著書すごい思考ツールの中でも今やねプレイステーションというのは本当世界のゲーム機市場で、はい、本当にすごい地を占めてるんですけど、立ち上げの時ですから後発だったわけですよね、
はい、大後発ですね。だからまあ本当に任天堂さんがいてセガさんがいてプレイステーションもどうなるか分からなかったんですけど、それはまあ本当に僕らの師匠とか先輩方が立ち上げていかれて、やっぱりソニーコンピューターエンターテインメントの皆さんもすごい素敵な、なんか今から考えるとすごいストリートな考え方でどんどん新しいことばっかり取り込んでやっていくような方々だったんで、その中に揉まれて揉まれて揉まれて失敗しまくってしまくってもがきまくってた時代ですね、プレステは。
あの今回のすごい思考ツールのこの本の僕一番の共感ポイントって、小西さんって今やこんな天才クリエイターなのに昔は意外とポンコツ
ポンコツそうですね
だったというね。
いやポンコツでしたね。僕だから一番最初、例えば先輩に呼び出されて、はい、辞めた方がいいって言われたし、それが1日に2人からもうやめた方がいいよって別々の人に言われるっていう悲しいこととか、本当に向いてないと思ったから僕辞表2回書いてますし、
この本の中でも博報堂のクリエイティブに配属された、はい、補欠だと言われて、
そうですね、僕は聞く必要なかったのに、まあ、あの博報堂ってその試験を受けてクリエイティブにはデザイナーと CM を作る人間とコピーライターの4人4人って12人入るんですね。で僕はなんてか分かんないけどコピーライター5人いるからまあいいかと思ってたんですけど、ある時その先輩格のですね、僕を選んでくれた方が、まあ、お酒飲まれたんだと思うんですけど、そのパーティーで小西くん小西くんって呼んで、いや君は本当は補欠で13番目だからそれだけ頑張ってねって言われて言わんでいいわと思って、
そんなところからなんで今のすごい人になったのかという秘密がこんな惜しげもなくね
ありがとうございます。
本当に読み出があって、あの大抵僕こういう本って読んでてね、まあ、100もあるから後の方になるとリピートっていうかそのバリエーションっていうかね、
はい、
リフレインになることが多いんですけど、これ本当に100
そうです、ね、
違うことが詰まっててすごくないですかこれ。
いや自分でもなんかここまで濃密にする予定なくてですね、もうちょっと軽く書きたかったんですけど、なんか僕あの博報堂って会社を辞めてから、はい、今のプールっていう会社を作って18年半経ってるんですけど、もうすぐプールの社長を卒業して新しい若いのに任せようとしてるんですよ、で僕は本当に一回のクリエイターというか本当にクリエイティブをずっとやっていく人間に戻りたいなと思って、はい、じゃあ自分を総括しようと思ってですね、この30何年間で自分の昔の体験とかやってきたこととかを思考ツールと結びつけて全部書いてみたら、めちゃくちゃ濃密になっちゃって、これページ数めちゃくちゃいきますけどって言って、じゃあこのぐらいに頑張りましょうっつって
文芸春秋
か、はい、編集者の山本さんと一緒に頑張ったって感じです。
あのこの本の中でも書かれてるんですけど、はい、どうしてもその広告というとですね、はい、まあ、バブルのちょっと前だったのかな、一行100万円、
はい、
感性で書いておいしい生活とかね、
はい、
なんか楽して儲けられる才能がある人はそういう職業だってイメージを未だに持ってる方もいらっしゃると思うんですけど、
いらっしゃい
ますね、全部それが破壊されますねこの本でね。
そうですね、本当は地道なすごい作業で、なんか華やかでしょとか、なんか才能があれなんでしょって言われるんですけど、努力と頑張って獲得する技術と真面目な気持ちじゃないとコピーライターできないと思います。逆に言うとコピーライティングって僕はなんか才能じゃなくて技術だとはっきり思っていて、つまりその手に入れることができるものだと、だとすればいろんな人、例えばビジネスパーソンの人たちであったとしても、まあいろんな仕事をやってらっしゃる方でもコピーライティングの技術を使えばいろんなことができるようになるなっては思ってます。
センスあるないっていうことをよくみんな言うじゃないですか、はい、それが小西さん説によると実は技術だということなんですよね。
そうですね、センスは僕もよくなんかセンスっていう話があるし、まあ茂木さんとかもだからお話になる言葉とかのセンスがいいよねとか絶対あると思うんですね。ただセンスって皆さん才能だと思ってらっしゃるんですけど、今茂木さんに言っていただいたみたいに技術で、僕は失敗をたくさん 積み重ねていくことで獲得される間違わない力だっていうふうにはっきり思っていて、だいたい服装のセンスがいいとか言葉のセンスがいいとか、ここでなんかいろいろお話しされることのセンスがいいっていうのは、そこをすごい練習する、もしくはいろんな体験をしたことによって、あの言葉あの服を選んではいけないっていうのが積み重なってきた人たちのうまく選ぶ人たちの話っていうふうなことなのかと思うと、もう本当に失敗の数と知識量とちょっとした優しさっていうかがあればセンスっていうふうなことは身につくなと思ってるので。
なるほどな。
皆さんセンスがないっておっしゃるんですよ。僕にはセンスがないからこういうのは無理なんです、クリエイティブとかダメなんですって言われる方には厳しめに、それはセンスがないと思ってらっしゃるの怠慢ですってはっきり言って。
おなんか今こんな温厚な感じですけど、随分なんか棘のある言葉とか入ってた過去もあるということなんですが
そうですね、
厳しい方だったんですか。
やっぱり僕若い時とかは尖ってて、博報堂の先輩からは博報堂で一番沸点が低いって言われて何でも怒るねっつってすごい言われてたんですよね、うん、ある時は打ち合わせ室にたくさん20人ぐらい人がいてですね、うん、こんなんいらねえだろうと思って、うん、偉そうに若造が入ってって、うん、いらない人がたくさんいるんで出てってもらえますかって言って怖っと思って、僕席に戻って待ってたら、うんうん、いやゴンシさひどいこと言うけど、まあとりあえず減らしたよって言って、僕はもちろんその上の方がいなくなって若い子だけ残ってほしかったのに、うんうんうん、真逆で上の人しか残って仕事できねえと思って、
まあ、でもそんなねクリエイティブの現場で戦ってきた小西さんの本当に宝石のような思考ツールがたくさん書いてあるんですが、3秒ハードル、これはどういうことですか。
はい、3秒ハードルは皆さんなんか例えば今目の前にお茶が置いてあるんですけど、はい、お茶を売りたいというふうなことが、うんうん、まあ、テーマだとしたら、大体皆さんお茶を売るためにどうするかっていうふうにして考えられるんですけど、うんうんうん、すごい僕はコピーライターなので言葉を使うんですけど、それは本当にお茶をたくさん売るアイデアかっていうふうにして、それは本当に〇〇するアイデアかっていう言葉に置き換えるだけなんですよ、うんうん、すると皆さんすごい考えやすくなって、
うん、
例えばお茶なんか100円つけましょうとか、なんかこう CM やりましょうとか、それ本当にそんなにむちゃくちゃお茶売れるかなって、いやどうでしょうねっていうふうにしても、うクオリティの話になるんですよね、アイデアの、
はい、
で皆さんアイデアってむちゃくちゃ難しいって思ってらっしゃるんですけど、すごく簡単で、皆さんがいつもなんかやりたいことがあったら、その中でこれがいいかな、あれがいいかな、これがいいかなって考えらってらっしゃることを、それは本当にまりまるするアイデアかなって考えるだけで落とせるんですよね。
なるほど、
はい、で残ってきたやつは自分としては、あそれはアイデアとしていいんだって理解するってことだから、なんでそれいいと思ったんだろうって思い始めると、いろんなことがつながっていって考えやすくなるんですよ、
う
ん、
この3秒ハードルってのは3秒ぐらいで取り組めるようなハードルをちょっとたくさん置くみたいな感じなんですか。はい、
そうです。考えるときにどうやって考えればいいかなって思ったときに、うんうんうん、まあ、それは本当に丸々するアイデアかって置くだけなんで3秒かからないですよね、うんうんうん、それをまあ目の前に置くだけですごく考えやすくなりますよっていうようなものです。
皆さんね、実はこれ広告とか宣伝のノウハウ本ではないんですよね、今回のすごい思考ツールはね。
そうですね、どちらかというと壁を突破するための100の方程式って書いてあるのは、壁ってあらゆるビジネスに存在するじゃないですか、うん、小さい大きい形も違いますけど、でみんななんか壁に当たった時にどうしようかなって考える時に、まあ、ペラペラとめくっていただいたりすると、あこういうやり方もあるし、こういうやり方もあるし、こういうやり方もあるのかって言って、いくつか考え方が分かるようになる。そのために書いたので、広告的というよりはビジネスのツールです、やっぱり
ですよね。はい、茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はクリエイティブディレクターの小西俊之さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
小西さん、このすごい思考ツール、壁を突破するための100の方程式、日本ってね失われた30年とか言ってなんか元気がないぞって言われてるじゃないですか、
はい、
これ日本が壁を突破するためにはどういうことが一番改めて必要ですかね。
どうですかね、まずは地域っていうか地方というか、うん、日本にはやっぱり豊かな資源が本当はあってですね、うんうん、この間僕、うん、東京一極集中についてどう思われますかって言われたんですけど、うん、若い子はもう一極集中なんか思ってもない。
確かに、
うん、だからもう自分は岩手で自分は博多ですごい面白いことやってて、
うん、
面白いことは 実は日本中の方が面白くて散らばってるんで、うんうんうん、何が集中してるんですかと、政治とお金ですかねみたいなことなんですけど、うんうん、その観点をちゃんと広げてあげた方がよく、だからまあ地方で面白いものっていうのは日本でいうとすごいスモールなことかもしれないけど、うん、これがやっぱり大きなビジネスに育っていくっていう風なことをどんどん活性化させてあげないとダメだと思っていて、ただ今僕もいろんなところに企画っていうかいろんなことでお邪魔するんですけど、企業やまあ政府の皆さんともお話したりするですけど、お金もあって人もあって箱もあるんだけど企画がないんですよ。
そうか、アイデア不足なんだ日本は今。
完全に僕はアイデア不足だと思います。
小西さん今ハート、僕もほらバブル時代学生だったから、あの頃の日本ってなんかわけわかんないアイデアいっぱいあったよね。
そうなんですよ、いっぱいあったん
ですよ。確かに言われてみたら、
でアイデアが先行してそこにお金がついてったり、うん、人がついてったりした時代なんですけど、
あったあった。
今お金から考えたり、まあそれも大切なことだと思うんですけど、うん、その人から箱からっていうのを考えるんですけど、え、でこれどうやってみんなでワイワイ楽しめばいいんだっけって言って、うんうんうん、それがないんですよって言われるんですよ。
なんでそうなっちゃったんだろうね。
いや、わからないんですけど、まあ資本主義っていう名前も良くないのかもしれないですけど、うん、やっぱお金を中心して考えるべきっていうのが、
うん、
お金を儲かるのが成功ってことだったんですけど、でも楽しめないとやっぱ難しいなというふうにして思っていて、まあ、この間もちょっとなんか競争プラットフォームっていうのを共にあの創造する競争プラットフォーム、はいはい、僕は競争プラットフォームに入ると角が取れちゃうからあんまり好きじゃなくて、競争って言葉がどちらかというと狂う競争局の競争の方がいいなと思ってるんですけど、だからお祭りみたいに何かのおみこしとか真ん中に何かがないと盛り上がれないし、音楽が鳴ってないし盛り上がれないけど、それって気持ちが高ぶるようにする企画じゃないですか。それが今やっぱり足りてないなって思いますね。
そうか、日本に足りないのはお金でも人でもなくて実はアイデアなのかもしれない、
はい、
ということですね、
はい、
実はこのすごい思考ツールにはですね、もうボコボコアイデアが出るやり方なんかも書いてあってですね、
はい、
それはあー時間だ、来週引き続き、お伺いしたいと思います。本当にでもいいんですか、これ本当にこんな出しちゃって。
いや、僕そう言われるとちょっと惜しくなってきたんですけどはい、もういっぱい書かせていただきました
ね。え、これ本当にあの小西さんの天才ぶりが惜しげもなくシェアされてて、いいね、この教科書本当になんかもう全員読んでほしいなと思います。小西さんのお話を伺ってですね、興味を持った方ぜひ現在文藝春秋より発売中の小西さんのご著書すごい思考ツール壁を突破するための100の方程式チェックしてみてください。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はクリエイティブディレクターの小西俊之さんをお迎えしてお話を伺ってきました。小西さんには来週も引き続き日本を元気にするお話を伺いたいと思います。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということで今夜はクリエイティブディレクターの小西俊之さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget, Never forget that heart to challenge. Dream Heart.茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜はイエモンやプレイステーションなど数々の商品を大ヒットに導いたことで知られるコピーライターでクリエイティブディレクターの小西俊之さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。小西さん、私仕事で何回かご一緒したことがあるんですが、お話を直接ゆっくり伺うのは初めてだったんですけど、なんというのかな、総合的な人間力なんだなって改めて思いましたね。ですので今回のご著書はまさに小西さんのクリエイティブ人生の集大成と言ってもいいと思うんですけども、アイデアを出すとかね、世の中を動かすとか、そういうのって結局その人の人間力なんだなと。だから我々もね、この番組を聞いてくださってる皆さんもですよ、それぞれの現場で人間力を磨いてより良い人間になることでね、素敵な人生を切り開いていきたいなっていう、そういうね、誰にとってもエールになるような、そういうお話を伺えたように思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などをお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディでは
ドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。来週もクリエイティブディレクターの小西俊之さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。